サムエル記の24章1節から25節すべてですね、お読みします。それではお読みします。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えようと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。しかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、それからギルアデとタフティム・ホデシの地に行き、さらにダン・ヤーンに行き、シドンに回った。そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブへ出て行ってベールシェバに来た。こうして彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。行ってダビデに告げよう。主はこう仰せられる。私があなたに仰せる三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデの元に行き、彼に告げていった。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのが良いか。3日間あなたの国に疫病があるのが良いか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたら良いかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとした時、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダビデは民を打っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登って行った。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるのです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、 お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための牛があります。焚き火にできる打刻機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしてでも代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そこで、そしてダビデは内場と牛と銀50シェケルで買った。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。一言お祈りをします。天のお父様、今あなたのたっとり御言葉が拝読されました。主よ、今からふさわしくないものがあなたの言葉を砲弾から語りますので、あなたがどうか清めてください。今日ここに集ったお一人お一人にあなたが伝えたいと思っていることをどうか伝えることができるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。サムエル記の連続公開説教をずっと続けてきて、今日が最後となります。皆さんもそうかもしれませんが、私はですね、大体において、説教の中で一番言いたいのは最後に持ってきます。大体こう3つか4つのポイントがある中で一番伝えたいっていうことは大体最後に持ってきます。皆さんもそうだと思います。結論というのですかね、最後にこれを伝えたいということ、まあ、どれも大事になるなのですけども、一番最後に一番言いたいことを多分言いたいと思うんですね。で、サムエル記も同じであると思います。つまり今日のこの24章がある意味サムエル記の結論であり、まとめであり、そして著者がどうしても言いたかったことなのだと思います。21章からですね、この出来事は時系列ではなくなったっていう話をかつてしたかと思います。サムエル記は基本的には時系列に時の流れとともに起こった出来事が記録されていくんですけども、最後の21章からこの24章にかけてはちょっと時代が遡ったりですねしている。でこの今日の聖書の箇所もダビデの晩年というよりはダビデがそのイスラエルとユダの王国、統一王国をこの果たしたそのあたりの時代、すごくその勢いのあった時代に起こった出来事であろうと考えられています。つまりダビデの生涯の最後に起こったことをサムエル記は一番最後に持ってきているのではなくて、その途中の出来事を一番最後に持ってきているということ、ここに著者がこの24章に込めた思いっていうのがあるわけですね。今日はこのところから4つのことをお話ししたいと思います。いや4つもあるんかって思われるかもしれませんが、ぜひついてきてほしいと思います。で、まあ4つ全部覚えなくてもいいので、その4つのうちの1つでも持って帰っていただければと思っています。まず最初に24章のこの前半部分を見たいと思いますが、さて一節ですね、再び主の怒りが、再びというのは21章で起こった出来事と同じように、もう一度神の刑罰、神罰やったということをこの24章の一節は表しています。21章の 時には飢饉ですね、飢饉が3年間あったという神の裁きがあったわけですが、24章でも同じように神の怒りが燃え上がって大きな裁きがイスラエルの国に下ったことを表しています。主はさあイスラエルとユダの人口を数えようと言って でダビデを動かして彼らに向かわせたと、あったかも神様がダビデに罪を犯させているかのように聖書は記録していますが、おそらくこれは神様がそのダビデが罪を犯すのを許容されたという意味での手話という表現だと思います。ヘブル語の原文には手話という、主語は出てきません。三人称単数の彼はというふうな言葉しか出てきませんので、解釈はいかようにでもできるわけですけれども、おそらく神様はダビデがこのような罪を犯すのをお認めになった、許したという許容を表す意味であると言われています。ともかくダビデはここで、そのヨアブたち、その部下を連れて、ダンからベルシェバっていうのはイスラエルの一番北がダンで、ベルシェバは一番南の町ですけども、ダンからベルシェバ、つまり、北海道から沖縄までみたいな、そんな言い方ですけども、イスラエル全土のその数、人口の数を調べさせたわけです。でこれはただ総人口を調べたわけじゃなくてですね、9節に書かれているように、そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人だったと書いてあるように、一般の人ではなくて、この20歳以上で兵役に就くことができる人の数、すなわち戦士の数ですね、兵隊として徴用することができる人たちの数、つまり男性に限られますね。男性で20歳以上の、あまり年取った人は入れなかったと思いますから、この本当に戦場に耐えうる人たちの数をここで数えさせたわけです。で、私たち現代の見方でいくと、このダビデがしたことがなんでこんなにこの神様に怒られなきゃいけないのか、どうしてこんな大きな罪なのかっていうのはちょっと理解が難しいと思います。で、聖書はこの人口を調査する数を数える、あるいは兵隊の数をこの登録させるということ自体を悪とは見ていません。民数記なんかでは神様ご自身がモーセを通して民を数えよ、兵隊の数を数えよって命じている箇所もあります。でここで問題となっていること、それはその動機であるわけです。難しい箇所ですけども、ダビデは10節で民を数えているのち両親の咎めを感じたって書いてますから、ダビデもこの当時の文化の背景の中で自分がしたことは悪いことだったっていうことを感じているわけです。私たちはどうしてこれ悪いことなのかちょっとピンとこないんですけども、そのヒントが3節のヨアブの言葉に表れているわけです。3節ご一緒に声出して読みたいと思います。3節はい。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように、王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。ヨアブは遠回しにこんなことしちゃいけないということをダビデにこの言う忠告しているわけです。最終的にダビデの力が勝って押し切られてしまうわけですが、ここで聖書が言おうとしているこのダビデの失敗、間違ったことというのは、あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださるんだということ、すなわちサムエル記がずっとこの教えてきたことの繰り返しなんですけども、このイスラエルの国を本当に祝福するのはそれは神様なんだということです。あなたが自分の知恵や力を用いて、あるいは兵の数を数えてこの国を強くするということは、それは間違っているということ、この部分においてダビデは罪を問われているということですね。だから神様が命じてする分には問題はないわけですね。嘘をついたりとかですね、人を殺したりというのはどんな場合でも罪なんですけども、この場合神様をないがしろにして、この自分でこの兵力を数えてこの国を強くしようとした、それがここでの問題であったわけです。 ダビデはなぜ両親の咎めを感じたのか。それは自分が小さいこの神様に召されて以来、たった一人でいた時も神様がいつも一緒にいてくれましたね。で、部下が数百人しかいないわずかな人数であっても主が共にいたので、いつも守り導いてきてくださった。その神様への感謝を忘れて目に見える人間の数に頼ろうとした。そこに彼は神への申し訳なさというね、両親の咎めを感じたわけです。今日最初にこのところから私たちもう一度ね、覚えたいのは、この教会を祝福するのは、それは神様であるということです。人数ではないということです。あるいは人の力ではないということですね。能力ではないということです。私たちこの教会を祝福するのは主であるということ。サムエル記、そのこと何回も繰り返します。で、今日も復習するかのように最後に著者が言うわけですけども、開かなくていいですが、第一サムエル記の14章6節でヨナタンという人がこう言ってますね。さあ、割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても小人数によるのであっても主がお救いになるに妨げとなるものは何もない、ね、人数が多くても少なくても主が一緒なら必ず勝つことができると聖書は教えている。有名なダビデがゴリアテに立ち向かったそのシーンでも聖書は同じことを教えています。ダビデは言います。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろうって。剣や槍っていうのは私たちが目に見えて数えることのできる兵力、兵隊の数とかですね、あるいはこの能力とか経済力とか建物とか、そういった地位や名誉とか、私たち人間がこれを持っていれば安泰だ、これを持っていればこれだけの人数がいたらほら幸せになれるとかね、これだけのお金は財産になれば幸せに生きていけると思うような、そういうものですね。しかし主は剣や槍を使わずに救うことができる。同じことを言っています。詩編の127編の一節にはこういうふうに言われていますね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きはなし。主が家を建てるのでなければ、すなわち人間が家を建てるのであるなら、その働きはなしということ。私たちのこの教会の歩み、また私たちそれぞれの人生の歩み、その主権者は主であるということ、私たちの歩みを本当に祝福してくださるのは主であるということを見失ってはいけないということを今日もう一度覚えたいんです。それは本当に教会の人数が減ってですね、大変な時もそうだし、あるいはすごく人数が増やされて経済的にも祝福された時も同じです。ダビデはどっちかというと順調にいっている時に失敗したわけですけども、ユダで50万、イスラエルで80万、全部で130万ですね。ものすごい数の兵隊が徴用することが分かったっていうのはすごい数なんですけども、現在のイスラエルの人口が約800万人ですから、そのうちの130万人がもうこの時点で兵隊として徴用できるってことは、これはちょっと想像を絶する規模の祝福と繁栄の中にダビデを置かれていた。でもそれは神の前には忌み嫌われる罪であったということですね。私たち今日もう一度、神様が私たちを祝福してくださるということ、人数の代償とか武器のありなしとかそれではないんだということを覚えたらいいんですね。二つ目にいきます。このダビデの命令に従ってヨアブたちはですね、この 9ヶ月と20日間の年月をかけて歳月をかけてですね、この全イスラエルを巡り歩くわけです。ここに出てくる名前、あんまり聞いたことない名前だと思いますが、簡単に言うとですね、まず彼らはエルサレムにいましたから、イスラエルの南部にいますね。その南部から視界を越えてですね、視界の東側の地から、この要はモアブとか住んでいる国境のあたりから北上していくわけです。ずっとヨルダン川の東側をですね、この北上して数えていくわけです。そしておそらくガリラヤ湖のあたりを経由して、この北方の町々を見てですね、最後にこの最後ではなく途中でですね、シドンとかツロが出てきます。これは当時イスラエルの国の外になります。外国になるわけですけども、この外国の地まで彼らは数えに出かける。おそらくたくさんの人数のイスラエル人が住んでいたんでしょう。そしてそこから今度は南部に下っていって、ヨルダン川のこの西側ですね、いわゆるイスラエルの一般的な場所をこの下っていって、最後に最南端のベルシェバですね、そこに行く。その数この130万人だったわけですね。10節をご一緒に読みたいと思います。10節3、はい、ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。サムエル記のこの最後ですね、便宜上第1と第2に分けられていますが、もともと1巻ですね。サムエル記っていうのは第1と第2に合わせて1巻ものとして書かれました。でこの書物の中にいろんなことがあったわけです。ダビデがゴリアテに戦って勝つ場面とかですね、サムエルが、預言者サムエルがこの活躍する、あるいはサウル王がこの活躍する場面とか、いろいろあったわけです。ダビデが多くはその苦難を経験する場面がたくさん記されていますね。サムエル記は皆さん一緒にね、読んできたわけです。で、その最後にですね、なんで聖書は、サムエル記はですね、ダビデの罪を書いて終わるのかということです。普通だったら、ダビデってすごかったねっていう、ダビデのその、なんていうかな、素晴らしいその功績が最後に持ってきてもよかったんじゃないか。あるいはイスラエルの繁栄とかですね、祝福とか、ね、最後めでたしめでたしって終われるような、そういうダビデの活躍もあるわけだから、最後にそれを持ってきてもよかったんじゃないかと思うんですけども、聖書は最後にダビデの失敗を書くんです。それはこれが一番大事だって思ってるから、ね、聖書は何を言いたいのか、それはダビデの素晴らしいところを言いたいんじゃないということですね。ダビデは完全な人で正しい人だったということを読者に伝えたいわけじゃない。神様はそういうことを残したいわけじゃないんです。ダビデは失敗の多い、弱さのある人間であったということ。でも私たち人間にとって大事なのは、私たちが罪を犯さなくなることではなくて、もちろんそれが理想なんですが、それよりもむしろ罪を犯したとき私たちはどうするのかということの方がより大事であるということですね。言ってることわかります？失敗を犯さなくなる人間になることではなくて、失敗をした後どういうふうにするのか、それが大事なんだよということをこのサムエル記は教えようとしているということ。すなわちダビデは失敗をしたときに神のもとに向かったんですよね。自分の両親の咎めを感じて、そこでダビデは主に言った、皆さん祈ったんですよね。これが聖書が伝えたいダビデの一番の美点、素晴らしいところだということです。ダビデがそのこの誰もが逃げていったそのゴリアテ、絶対に勝てないとみんな思ってたゴリアテに、主の戦いだって主は信じて一歩踏み出して戦っていく、その信仰の素晴らしさのダビデはあるわけですけども、それよりももっと大事なことは、罪を犯した後主に 立ち返った姿、私たちは同じですね。ダビデのように失敗します。でも私たち人間にとって大事なのは罪を犯す前ではなくて罪を犯した後です。その時どうするのか、最初に作られた人アダムさんはどうしましたか。アダムという人間は主の御顔を避けたって書いてますね。罪を犯した時両親の嫉妬からも咎めを感じたんだと思います。その時彼は神様から離れていったんです。神様に会うことを避けたんですよね。同じようにダビデと同じように記されているサウルさんは罪を同じように犯しました。その時どうしたか、彼はごまかしたんですよね。そして自分のせいではなくて民が悪いんだって人の、アダムもそうでしたけどね、人のせいにしていったわけです。でも聖書はダビデを通して私たちに教えています。ダビデは正直に自分の罪を認めたということ、これが私たち人間にとって一番大事なこと。私たちは罪を犯さなくなるのには なることは難しいですけども、罪を犯したときどうするかが問われています。サタンはそこに働いてきます。そして神様との関係を遠ざけようとします。ダビデは何度も大きな失敗しましたけども、そのためにものすごい痛い目に遭うわけですけども、でも彼は自分の罪を認めて、私は罪を犯したって神様にまず帰っていったんですよね。私たちの生涯いろんなことがこれからもあるんですけども、教会も罪を犯したり失敗することもあるわけですけども、私たちいつもここに立ち返りたいんですね。正直に罪を認めて神様に帰るということを忘れなきゃいけないんです。どんな失敗をするかも分かりませんけれども、でも神に帰るということ、ね、新約聖書で言うとペテロのようになりたいということですね。イスカリオテのユダのようになってはいけないということ、同じような失敗をした二人ですけれども、ペテロは神に帰っていったんですよね。最後にサムエル記がダビデの失敗を記しているのは、私そういうことを伝えたんだと思うんです。私たち人間にとって大事なのは罪を犯した後どうするのか、その時罪をごまかすのか、いやそんなことしてないって人との関係を守ろうとするのか、それとも神様との関係をとにかく取り戻そうとするか、そこが本当に重大な分かれ道であることを覚えたらいいですね。3つ目いきます。ダビデがこのように正直にここで10節で罪を認めてですね、神様に許しを請うわけですが、11節から7節まで見ていくと、神様の厳しい裁きが記されているわけですね。翌朝ダビデが起きたらですね、主が預言者ナタン、ガドを通してですね語る3つのうち1つを選びなさいっていうこと、その3つ非常にどれも選びにくい災いですね。7年間の飢饉がこの国に訪れるのが良いか、3ヶ月間アダから逃げる追われるのが良いか、それとも3日間疫病に苦しむのが良いか、皆さんだったらどれを選ぶでしょうか。これ本当に苦しい決断、どれも嫌ですよね。14節で、ダビデはガドに答えて言う、それは私には非常に辛いことです。本当にこう気持ち分かりますね。どれも選びたくないわけですね。で、彼は主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。一般的に人の手に陥りたくないということから、この後で起こった出来事が疫病であったことから、ダビデは疫病を選んだとされています。僕はこの箇所を読む限りにおいて、ダビデは明確には答えてないっていうふうに解釈します。つまりもう選ぶことできないということ、3つのうちどれも嫌です。でも神様の憐れみが深いから、もうその選択も神様に 言われますってここで、どれでもいいですっていうような答えをもう神様選んでくださいって委ねちゃってるような言葉に十四節は見えます。この主の手に落ちるというこの落ちるという言葉はヘブル語の言葉の意味は横たわるとか倒れるという動詞が使われていますね。落ちるというのは横たわるとか倒れるとか、つまりもう自分の体を神様の憐れみの手に、人の手ではなくてね、神のその憐れみの手にもう委ねます、任せますってここで言ったんだと思います。すると神様は疫病を持って民を、このイスラエルの国を裁くわけです。ダンからベルシェバに至るまでっていうのはダビデがヨアブたちを使って数えたその人数の地ですね。その民のうちに7万人が死んだって、これものすごい数の大災害がここで起こるわけですね。そしてこの17節でダビデが言うわけです。これご一緒に17節読みたいと思います。3、はい。ダビデは民を打っている見つかりを見たとき主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に暮らしてください。ここでダビデがこのもう一度神様に祈るわけですね。そしてこのもう本当に苦しい、病で苦しんで倒れていくその民たちの姿を見て、もういたたまれなくなって、もうかわいそうでかわいそうで仕方がなくなって、しかも自分のせいですから、自分の罪のためにそんな目に遭う人たちの姿を見て、まあもう本当に申し訳ないと思って神様に願うわけです。この民を救って私を滅ぼしてくださいって言ったんですよね。そして18節から神様がもう一度ガドを通してですね、祭壇を築きなさい、祭壇を通してこの神罰が違反でいくことが18節から25節に記されているわけですけども、さっきも言いましたように神様はどうしてすぐに許してくださらないのかということです。十節でダビデが正直に罪を認めて告白してるんだから、もうその時点で18節に飛んでですね、じゃあ祭壇に気づいて生贄を捧げなさい、そしたら神罰はやむからって神様言ってくれたらよかったんですよ。7万人の人が死ぬそんなひどい話をどうしてダビデに神様を負わせたのか、どうしてすぐに許してくれないのか、どうしてこんなにも苦しい思いをダビデとその国の民たちは通さなくてはならないのかって、私本当に今回読んでて疑問に思ったんですね。でやっぱりそこにこの11節から17節が書かれているところに聖書の意図っていうのがあるんだと思うんです。それいろいろ考えられると思うんですが、まあ、私自身ちょっと長くなってあれなんで2つだけ話しますと、1つは罪というものの重大さを聖書は教えようとしているということですね。罪というのは私たちにと考えるよりももっと深刻だということ、神様の前には。私たち人間はこんなことぐらいで7万人も人が死ぬなんて、そんなの神様厳しすぎませんかって思うわけですけども、神の前には罪というのはそれだけ深刻だということを教えているということ。どうしてイエス様があんなに十字架の上で苦しまなくてはならなかったのかっていうのは、それは罪の深刻さ、重大さを教えているわけですよね。イエス様もっと簡単にですね、この死ぬ方法だってあったかもしれない、でも十字架につけて本当に苦しんで死んでいかなくてはならなかったのは、それは私たちが考える以上に罪というのは神の前には重大な重さがあるということが一つだと思います。もう一つ今日ここで皆さんと覚えたいのはですね、じゃあ僕は17節のこのダビデの祈りへと神様はダビデを導いておられたのではないかということ、つまりここでダビデは彼らの民を救って私を滅ぼしてくださいって言ったんですよね。 そのこれはイエス様の姿ですよね。自分を売って彼らを助けてやってほしい、許してやってほしいって言って、もちろんイエス様は自分の罪はなかったので、その点ではダビデと大きく違いますけれども、でもこの精神はよく似ている。つまり神様っていうのは裁きを行うことを通して、このダビデ自身のその内側を清めておられたのではないかということ。なぜ私たちの人生において神様は苦しみを送られるのか、なぜ簡単に私たちの罪を許さず、その刈り取りを神様はしばしば通らされるのか。それは許しっていうこと、神様の許しっていうのは、すなわち罪を帳消しにするということも、もちろんあるんですけども、もう一つはその罪から私たちを清めるということもあるんだということ。つまり安易に罪が許されてる、また同じことをする罪の性質を私たちは持ってるということです。だから神様、私たちの心にこびりつくその罪ですね、同じことをまた繰り返してしたいと思う罪を、このような裁きや苦しみを通して本当にその罪から離れさせようとしているのではないかと思います。そのためにこの苦難や裁きがダビデに与えられているのではないか。そのために7万人の人が犠牲になっているのはどうなのかっていうのは、すごく大事な神学的な疑問ですが、ちょっと今日はそのことは扱いませんけれども、ダビデに焦点を絞って考えるならば、このダビデの内側を清めるために神はすぐには許さないで、すぐには祭壇に生贄を捧げたらいいよという手段を与えないで、3つの裁きのうちの1つを選びなさいという、ダビデにとって非常に辛いことを経験させるということ、私たちのこの人生においていろんな嫌なこと、辛いところを通されるわけですけれども、まあ、それ本当に安易に言うことはできないんですが、でも一つ言えることは、それは私たちを本当に清めるためであるということ、キリストの心で私たちを変えようとしているということは言えると思います。そして十字架のその救いの許しを安易に考えているうちは、なかなか罪から離れることはできないということ、この時のダビデのように本当に申し訳ないことをしたと思うほどに罪に苦しむ時、あるいは罪のもたらす結果に苦しむことを通して、初めて私たちはもうこの罪を犯すのはやめよう、もうこの罪を犯すことはやめようって罪と決別することを決断していく、安易にですね、あ、イエス様十字架に許してくれるから祈ったらいいやっていううちは、罪を私たちはなかなか手放しません。でもその罪がもたらす結果に苦しむことを通して、私たちはもうこの後はやめようって罪に死ぬことを私たちで考え始めるわけですよね。私たちは神の前に本当に、僕自身も一番そうなんですけども、本当に罪を安易に処理しやすいものですよ。でもそのためにここで7万人の人が死んでいるように、私たちにとってはイエス様があれほどに苦しんで死んでくださったことを、もっともっと考えなくてはならない。そうしないと私たちはまた同じことを繰り返ししてしまうから、そのことを今日聖書は私たちに教えているように思います。最後もう一つだけ短くお話しします。このようにしてこのダビデは祈って、その翌日でしょうか、その日のうちでしょうか、この祭壇を築きなさいとこの言われる、そして祭壇に生贄を捧げた時、この神末がイスラエルからこの去ったという結末でありますが、最後このもう一度言いたいと思いますけれども、なぜサムエル記はこのようなダビデの失敗と、そして神の厳しい裁きを最後に持ってきたのかということ、それは人間にとって大事なのは罪を犯す前ではなく、罪を犯した後どうするかなということを教えるため、 と同時にですね、もう一つさっきもちょっと言いましたけども、それは人間を参加しているのではないということです。聖書はダビデという素晴らしい信仰者がいたということを聖書は言いたいのではなくて、もちろんダビデに見習いなさいという場面もたくさんあるわけですけども、でも一番言いたいのは、このダビデを神様は許し憐れてくださった、神様が素晴らしいんだということを聖書は言いたいんだと思うわけです。今日の聖書の箇所をよく見ていただくと分かるように、この神の裁きが嫌なのはどうしてか、どの時点で神の裁きは終わっているかということ、それは25節でダビデが祭壇を築いたからですか？そうではないですね。じゃあ17節でダビデがイエス様のような本当に自己犠牲の精神を発揮して祈ったから裁きが止んだのかというと、そうでもなくて、16節ですね、16節の時点で主は災いを下すことを思い直しておられるということが今日の聖書の本当にユニークなところ。ダビデが17節で本当に悪いことをした、その裁きを私に暮らしてくださいって言って、よしそこまで言うなら許してやろうって神様は思い直したのではないっていうことですね。あるいは祭壇に献身を捧げたから神様は災いを下すのを思い直したのでもないっていうことです。そうですね、ダビデがまだ何にもしていない中に、その前にすでに神様の方から一方的にこの災いを下すのを思い直して御使いにストップをかけているわけですよね。つまりダビデのこの取りなしの祈りとか、あるいは祭壇に生贄を捧げるその儀式とかっていうのは、これ神様が神様の許しに預かるために与えた恵みの手段であって功績ではないということです。この時もちろん裁きを下しているのは神様ご自身なので、すごく難しい理解かもしれません。神様がその怒りの決意を下すのを取りやめ思い直したのはなぜか、それは人間の功績を技にするのではなくて、ただ神の一方的な憐れみによったということです。神様はダビデが本当にこのように17節より祈る前に思い直している、祭壇に生贄を捧げる前に災いを下すのを思い直しておられるということ、すなわちこのイスラエルの救いを成したのはダビデの祈りや功績によるのではなくて、ただ神の恵みによったということを聖書は知っている。新約聖書はそのことを何回も繰り返して教えてますね。パウロという人を通して新約聖書を言っていますね。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。イエス様を信じるとか、洗礼を受けるとか、礼拝を捧げるとか、それは神様が救いに預かるために与えてくださる恵みに過ぎない。私たちは神様の背いていた時に神様も先に十字架にかかって死んで、そして神様は私たちを招いてくれて信仰告白へと導いてくださったんですよね。私たちが救われるのはただ神の恵み憐れみによるということを最後に覚えたいんですね。そして14節、最後一緒に読みましょうか。14節3、はい、ダビデはガドに行った。それは私には非常に辛いことです。主の手に落ちることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には落ちたくありません。ここでダビデは主の憐れみは深いということを告白しているわけですよね。これは本当苦渋の選択で、3つの災害のうちどれも選びたくなかったので、このもう神様任せますっていう意味で、神様なぜなら憐れみ深い方だからって、ここで本当に神の憐れみに信頼して自分を委ねていったわけですが、ですがこの16節のこの主が災いを下すことを思い直しっていうのは、これ私たち聖書を読んでるから分かることであって、この時の当事者であるダビデにはそんなことが分からなかったんですよね。 25節で神罰が病んでようやくダビデには神様の思い直しが分かったわけですよ。つまりダビデは民の憐れみが深くてこの裁きを思い直してくださるはずだっていうことを頭で分かってたのではなくて信じてたんだってことです。それが信仰ですね。私たち目に見える状況がいかようであってもとても神様が憐れみ深くてその災いを思い直してくださるととても信じられないような状況であってもこのダビデのように主は憐れみ深いと信じていくのが信仰であるということです。信仰っていうのは分かることじゃないんです。信じるんですね。そのような状況にないなくなってダビデは信じたんです。主の憐れみは深いって その通り神様は思い直しておられる。私たちも人生いろいろなことがありますけども、そしてとても神様の憐れみが深いなんて思えないようなところを私たちはしばしば通らされるわけですが、でも覚えたんです。ダビデが信じたよね、僕も信じよう、神様の憐れみが深いっていうことを信じて歩んでいきたいということ、この荒穴の内側、これが後に神殿になっていくわけです。それは私たちにとっては教会ですね。教会ってどういう場所か、それは主の憐れみを信じる場所です。一週間の間犯したいろんな罪があったかもしれませんが、でも教会に来て主の憐れみを信じるんです。そしてもう一週間始めていくんですね。そのように私たち主の憐れみが深いということを本当に信じて歩んでいきたいと思います。一言を祈ります。神様、今日の24章をもって2年と少し続けてきたサムエル記の学びを終えます。主がハンナやサムエルやまたサウルやそしてダビデの姿を通していろんなことを教えてくださったことを感謝します。神様、最後に主の憐れみは深いということ、このメッセージを私たちにいただきました。どうかここにいるお一人お一人が今どのような問題を抱えており、またどのようなことを恐れており、どのようなことに不安を感じているのか、あなたがよくご存知です。どうか主よ、憐れみの御手が見えないような中にあったとしても、主の憐れみを本当に信じて信頼していく、その信仰を私たちに与えてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。